よいしょ、東京ミルク放送局でございます、はい。この番組は、面白いことをいろいろと紹介していければなと思っている番組です。 MC は私、TBS 東京映画映像学校学校長ちゃんまつスカイウォーカーです。そしておいで
ひえひえい、レズコマンさん上ひえひえい、
ありがとうございます。わざわざお越しいただきまして、ね、今日は、
はい、
前もね、ちょっとレゾマチャンネルの方でもあの、うん、レゾマさんのおすすめもしてもらいましたけど、
はい、
こちらは見に行ってまいりました。
そうですね、8月の、
はい、
おすすめで、
はい、オカルトの森へようこそ、
白石
浩二さん、
浩二さん
ですね。そうなんです、あの時ね、僕間違えちゃったんですけど、うん、白石和也さんだと思ったんです。同じ白石でお二人いらっしゃるんで。
そうですよね、だから昔
そう、白石浩二さんはあのこっち側の人なんで。
そうでしょ、
はい、白石和也さんは立派な方です。
ああ、なるほどね。だね、
凶悪とかいろいろ撮ってる、
はい、苦労し共にした中ですよね、これ。
まあちょっと
ね
白石浩二さんはこっち側の、うん、
はい、
後ろ側の
白石浩二さん、貞子 VS 火薬で
そう
ドーンときましたから、もう傑作よ、あれ。
そう、傑作でしたね、
本当に、
ね、
でその後に、無能犯で、
はい、
ねえ、そのまま行っちゃうのかなと思ったら、また戻ってきて
る。元に戻ってきてる。
戻ってきてる。で、まあ、前も何回も言ってるんですが、9月30日公開の「愛してる」
はい、
日活ロマンポルの50周年記念作品、はいはい、大傑作でございます。
え、それも白石さんですか。
白石さんです。
白石浩二さん。
浩二さん。
ああ、じゃあ大丈夫かな。
で、この手法です、
はい、POV のね。
POV です。
白石浩二といえば POV、
日本の第一人者だから誰も他がいりませんよね、はい。まあ、小さい作品では誰がやってるんですけど、はい、これ普通に労働省される作品では POV、 白石さんがいるんでやらないんじゃないかな。なかなか
なかなかないですね、
うん。
今回あ、まあ、ご覧になられて
見れなかった、見に行けなかった。ちょっと LINE もらったんですけど、
見たのかなと思って、ちょっとお話だけ簡単に話すと、
はい
はい、不能犯呪いの白石浩二監督にあるワウワウオリジナルドラマ、オカルトの森へようこその劇場版です、うん。異界とつながるたたりの森に足を踏み入れた人々の恐怖を、POV 主観観点で描いたホラーアドベンチャー、お話の内容はホラー映画監督の、黒石浩二は、実録映画の撮影のため助監督の市川美穂を連れて山奥の家を訪ねるで終わりました。全然わかんない。
あ、ここまで
だ。白石浩二さんが黒石浩二っていう映画監督名で実名出てますね。
あ、そうなんだ、
はい。で、多分自分で本当にカメラ回してると思います。
あ、そうなんだ、
はい。
それで POV で、
そう、
一番楽なやつ。楽とか、設定的に見る方が一番楽なやつ。
そう、見る方
で、撮る方も
混乱しないやつ。
混乱しないやつですね。あ、そうなんだ。
で、時々自分を映して、うん、絶対傑作を撮るっていう。
一番面白いやつだ。面白いやつが、そのなんか一ひねりあります、そこで。
もうやっぱどうやって成立させるかはもうそこです。考えれてもう OK だから。
あの愛してるもその撮ってる人の声が入るんですよね、
はいはいはい。
これまずいんじゃないのちょっととか、はいはい、そういうのが、そういうのがもう自然つうか生ですね、もうリアル。あ、そうなんだ。
実際ご本人がカメラ回してるカットもかなりいっぱいあるんじゃないかなと思う、うんうんうん。全部は全部じゃないと思いますけど、
うんうんうん。で、どういうふうに話進めていきますか今回これは。
なんかね、自分の、作品のファンだっていう人が来て、
うん、
あ、ファンレターみたいなのが来て、なんかお待ちしてますみたいなのの山奥に一緒に行くんですよ。
はいはいはい
はい。でしたら、この筧都か、
うん、
おっぱい大きい子ですよね、
はい
はい、がいて、家中になんか変な張り紙とか貼ってあって、
はいはい、
ちょっとやばいんですよ。嫌な予感がする。
筧都ちゃんさ、犬猿とかさ、
そうそう
出てたんだけど、いい女優さんなんだけど、いまいち役に恵まれないんだよ。でもこれ出てるのいいっすね、
うんうん。でもやばい おばあさんでやばいお姉さんですよね、
うんうんうん。
いきなり叫び出したりとかして、幽霊に取り憑かれてるみたいな感じの見せ方でやってるんですけど、結構序盤に なんか CG でなんか口からなんかピロロンってなんか出るんですよ。ピロロンって
なんか舌じゃなくて
なんかね、幽霊ミミズっていうらしいんです。で、なんかね、そこがリアルとフィクションの境目をうまく入れたなと思ってて、うん、このピロロンが絶妙にちょっとチャチいんですよ。
わざとやってんな。
そうなんだ。で、この映画はこのラインですよにしたんですよね、多分現実ラインを。
ガツもう、もう先入観っていうか、そういうの逆に与えたわけね。
そう、それまではちょっとホラーテイストなところもあるんですけど、うんうん、ホラーよりかはちょっとまあみんなで楽しんでねですからみたいにしたんです。ああ、そこはうまいなと思って。ああでね、結局多分ね、自分のやってみたいことの白石さんの実験映画でしたね。
ああ、実験映画、
実験映画、
実験映画、うん、
で多分ね、これ俺もわわわわでオリジナルドラマをやってて、うん、見てないんですけど、ちょっとやっぱネットで調べたら、それがこの映画のもっと長尺版なんです。それを切ってるのがこれの映画。
あ、そうなんだ。
多分そのストーリーとか見る限り
逆かと思った。
違う
んです。和を合わ、あ、そうか、和を合わせたらもっと長く
なる。そうだ、前日短とか後日短みたいな、そういうことでもなさそうだから、
うんうんうんうん、
あ、そういうことなんだと思って、だから別にこれ見れば大丈夫なんですけど、なんでいろんな要素を詰め込みまくってるんですよね。
ワーワーでなんか、まあ、何話に分かれてたから、はい、その要素が一個に集まったってそういうんじゃなくて、
うん、そうじゃなくて、うん、お話は集まって、お話は総集編にしてるんですけど、うんうん、見せたい要素みたいなのを、やってみたい要素みたいなのが、
あ、なるほど、なるほど、
はい、あの宇野昌平さんって知ってますか？
知ってます。
あの方が、うん、なんか、いや、小学生探してんだよみたいな感じで、いなくなっちゃってさ、うん、とか言って、うんうん、この方ですよね、宇野さん。
宇野さん、
宇野昌平さん。
あ、そのこと、はい、それ白石監督じゃなくて？
違います、違います、この人です。
そうなんだ、うんうん、あ、白石監督、ここにい
る。そうそうそう、
うん、黒石監督。
黒石監督、
宇野さん、宇野さんね、
うん、宇野さん、まあ、バイプレイヤーみたいな。
そうそう、あの帽子かぶってるから、はい、ちょっとハゲてるの見えないんだけど、
あれです、ハンターなんですよ。
あ、ハンターなんだ。
でね、多分あれか、大泉洋が出たゾンビ映画の、
うん、
あれのモチーフなんですよ、もう完全に。で、猟銃持って出てきて、
うん、
悪いやついねえかみたいな出てきて、なんか急に仲良くなったりとかしてるんですけど、でもそのピロって出てくるじゃないですか、その幽霊ミミズみたいな、うんうんうん、そっから先は結構CG ガンガンで普通に幽霊とか変なやつがいっぱい出てくるんですよ、
うん、お金あるからね、ワンワンだから。
で、宇野昌平がバンバン撃つんですよ、猟銃で。
漫画っぽくて面白い。
なんでこんな撃つんだ、こんな撃っちゃダメだろうと思いながら、
でパーンって弾けたりするんですよ。
そう、そういうのもあるし、ああ、もう、あ、そういうことねと。で、攻撃方法が逃げるか宇野昌平が銃で撃つかだけになっちゃうと単調になっちゃうからっていうんで、多分急に金髪のこの彼が霊媒師みたいな感じで出てくる、心霊少年みたいな感じで、ちょっとド S キャラみたいな。
あ、そうなんだ。
で、こいつはなんかこう魔法みたいに使えるんですよ。
あ、使えるんだ。
そう、ハリーポッターみたいに。それもね、絶妙にチャチい CG なんですよ。
そうなんだ。
で、なんかね、戦っていくんですよ、その悪い幽霊みたいなやつらと。だからなんかよく、でもブレアウィッチプロジェクトみたいなのを想像しちゃうとちょっと違うんですよね。ちょっとまあ明るいというか。
はいはいはいはい。脅かしはないの？
あ、基本ないです。
あ、基本ないんだ。
はい。
あのホラー映画の脅かし
は。わみたいなのは、うん、うわ怖っとか言うのはないです。
急にガターンとかって、はい、倒れたり
する。そういうのはないです。だからその。あれですね、女神の継承とかああいうテイストではないです。
なんか予告編見たら怪奇現象がどんどん起こるみたいな感じだったんですけど、それホラーテイストはあんまないん
ですか？ないですね、あんまり。
バラエティテイスト、
バラエティテイストにね、振ってますね。で、物語後半はなんかね、宗教施設みたいなのに潜入しますね。
うん、
でそれでなんかこの森になんかあの隕石が落ちたのがこのなんか怪奇現象のなんか原因だみたいな、その隕石を祀っているカルト団体に入っていくみたいな感じで、最後そのカルトの人たちと、いろいろあって戦うんですけれども、宇野昌平先生がですね、うん、無双です。めちゃくちゃかっこいいんですよ
宇野昌平先生も、あの邦画の映画界の無双なんでそのままですねもう
最後猟銃の弾がなくなったら両手にナイフ持ってね、いや刺してましたこんなにかっこよくする必要あんのかなと思いながら飽きさせないようにはやっぱりね、ずーっと考えてますね。
なるほど。
ただね、やっぱ全体の作りがわーわーで金あると言ってもやっぱりね、突貫工事感がすごいんで、多分決まって1ヶ月もなかったんじゃないかな、撮影まで。ちょっと雑なところはあるんですけど、見てて思ったのは、これ本当にちゃんとした予算でちゃんとやったら A24 みたいになっちゃうんですよ。
あー、そっか。
あれか、白夜のやつ、サマー、
あれですね、
ミッドサマー、
ミッドサマー、
そう、あれ多分すげーちゃんと作るとこれミッドサマーになっちゃうんです。でそのミッドサマーにはなれなかったけど志は一緒って感じがしましたね。
なるほどな。白石監督、
これはね、この人やっぱいいもん持ってるなと。
いや、持ってますよ。
もう終わった後、映画館、おじさんたちしかいませんでしたけど、おじさんたちはこうやってうなずきながら帰っていってました
入りはどうなんですか？
入りはでも正直そんなでしたね。
まあ、あのワウワウ A もやってるっていうのがあるんで、
あとね、配信でも見れちゃうんですよ、これ。
あ、
1900円払うと。
あ、そうなんだ。
はい。
じゃあさ、うちで見ちゃうよ、友達と。
そうそうそう、友達、地方に住んでると、もう都内でもね、1、2回しかやってないから。
そうなんだ。
で、やっぱ白石さんがやりたかったことをちょっとここで一回やってみるかみたいな感じのところはちょっと見受けられましたね。
いや、でも白石さんもすごいよね、8月これやって、9月2月のあれだもんね。
だまあまあ、でもこれでも多分どうなんだろう、できてたんじゃないかなっていう、ある程度ワウワウオンエアの前にもう納品しちゃってたんじゃないかな。でそれで9月のやつをしっかり作ってたのかなっていう、多分去年の夏ですね、撮ってるのね。
あ、なるほど、
はい、
なるほどなるほど。完成、がっつり完成して、
はい、
この放送した後にこれやるみたいな感じですね、はい、なるほどなるほど。
いや、これはね、なんだ、それこそやっぱオカルトの森へようこそって書いてるだけあって、オカルト好きにはたまらないですね。っていう。
主演誰ですか？
主演ね、堀田真由。
堀田真由ちゃんか、
はい、
なるほど。
もうだから会話とかがすげえ唐突すぎるしなんでいきなりこの人らと仲良くなってるんだとか、そういうのはあるんですけど、まあいいよそこはっていうふうに多分本人も思ってるんだろうなっていう。で、お客さんも分かってくれるから大丈夫大丈夫みたいなその辺のところが見えたのがすごく良かったですね。本当にこれミッドサマー級のプロットなんだろうなって思いましたね、見てて。
もしかするとあそこまで突き詰めてやる気はないですよ。
ああ、そもそも論ね。
そもそも論で、
それだったら違うことやりたいんじゃないかな。
そう、うん、もうできればそのきっと俺予測なんですけど、ちゃんまつさんと一緒に撮ってた頃みたいにね、じゃあ行こうかみたいな、これのノリでやりたいんですよ、
はい。
でも、その今月30日に公開する愛してるは、はい、めちゃめちゃレベル高いです。同じ POV で、
そっちはね、本気でやってると思います。いや、こっちは別に手を抜いてるわけじゃないんだけど、楽しんでやってる。
なるほどね、
はい、楽しんでやってる、
はい、
はい、すごかった。
向こうも楽しんでやってたけどね
敵は楽しんでやってるんですね。
敵は楽しんでた、は
い、そうですね。宇野昌平がとにかく良かったですね。
宇野昌平さんはもう必ず使うもん
そう使う
日本映画
そう、うん、宇野昌平が江野昌平っていう名前出てましたからね。
あ、本当、ね、じゃあ大好きなんだよ、はい、白石さんも、うん、いいと思います。
よかったと思います、
はい、
なんで配信でもね見れるんでぜひ皆さんね見てもらえればなと思います。で、あの肩の力を抜いて見ればちょうどいいのかなと思いますんで、
う
ん、
そうですね、
はい、すげえやべえやつがなんか迫ってくるそういうホラー映画ではないです。はい、ということでぜひね皆さんも見ていただければなと思います。オカルト森へようこそ、よろしくお願いします。
はい、
はい、ということで東京ミルク放送局では、チャンネル登録いいねよろしくお願いいたします。そして冷蔵庫チャンネルの方も、
はい、よろしくお願いします、はい、見てください。
はい、よろしくお願いします、はい、じゃあ、 あの番組のね感想だったりとかその辺も、いただければなと思いますんでコメントよろしくお願いします。
はい、
はい、じゃあ今日もどうもありがとうございました。
ヒヒエー、いや白石監督すごいな、ね